はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は23時30分でございます。3月1日月曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオの時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、キャンプが打ち上がりました。ですね、28日の夜にはですね、75発の花火が名護の空を彩りまして、清宮と杉谷が、不思議な縁で結ばれたという、そういう謎のね、情報も入ってきましたけれども、なんかね、なんか、よくわからない縁ができましたみたいなことを言ってて、なんだこいつらと思って。ファイターズ今年のね、キャンプ非常に明るく過ごしてました。なんか、去年の、まあ、ちょっと上向いた感じ。閉塞感ってなかったんですよ、去年。なかったって言ったら嘘なんですけど、一昨年がね、すごく閉塞感があって、ちょっとなんかこう、なんか厳しいなっていう感じだったんですけど、去年は終わりがそこそこ悪くなくて、まあ俺たち頑張ったよな、みたいなところで来て。で、まあ、屈辱も当然味わいましたから、今年はすごくね、なんか、ピリピリしてんのかなと思ったら、そんなことなくて、何でもね、やっぱり、厳しい時に、厳しい雰囲気でやるっていうのは大事かもしれないんですけど、でもそれって、僕はファイターズらしくないと思っていて、ファイターズらしい、野球って、やっぱり和気あいあいとして、楽しそうな中に、厳しさっていうのをちゃんと秘めてるというか、そういう感じだと思うんですよね。なんか雰囲気からして重たくてね、こう、煮詰まったような中でやってるっていうのは、これ本当申し訳ないですけど、ファイターズ若いチームなので、そんなね、空気でできないんですよ、野球。だからね、ファイターズが、やっぱりファイターズらしくあるためには、もっと明るくてね、こんな、杉谷がケラケラしながらね、清宮を引き連れてゲラゲラ笑ったりするような、そういうチームが、この1ヶ月間ね、しっかりチームを、強化できたというね、そんなチームになっていたらいいんじゃないかなっていうような、そんなような気がします。で、その清宮の、ロングインタビューっていうのが今日最後にね、ありまして、ちょっとその内容を振り返った後にですね、今シーズンのキーマンとおぼしき人型の話をちょっとして、それで終わりにしたいかなというふうに思っておりますよ。はい、よろしくお願いします。まず、清宮、今回のこのキャンプで取り組んでる課題、っていうのは何ですかって言われたんですけども、そこはずっとね、自主トレからずっと動いてきて、その自主トレでやってきたことっていうのをその試合でアジャストしていく、そういうためのことをやっているんだというようなことをずっと言ってましたね。だからそれが後から話が出てくるんですけど、大きな体重移動だと思うんですよ。で、去年はね、体重が後ろに残ってしまっていて、こう手振りになってね、腰が開かないで、こう、なんか手だけ振ってみたいなのがあったんですけど、あえてあれを大きく大きく、動かして使っていくことによって、大きいスイングを習得しようとしているんだなっていうのが、僕はこの言葉でわかりました。村上がね、そういう風に、こう、大きくね、バットを回して、バッティングを作っていったように、やっぱり清宮にもそういう過程は必要なんだなっていうことと、清宮がそれをきっちり分かってやっているんだなっていうのが、理解できたので、やっぱり、僕は僕の見立てをずっと自分でね、自分で自分の言ったことを信じているので、僕の見立てが間違ってなかったんだろうなっていうことは、なんとなく確信になりました。要は、彼自身分かっているし、なんて言うんだろうな、方向性というか、そういったものをしっかり持った中で、やっているんだというところですよね。で、そのフォームの話についても、体重移動っていうのを練習ではことさら大きく使っていくように練習していると。で、小さくならないように、大きい使い方をしているんだと。で、試合では当然相手があるのでね、全く打てなかったら意味がないから、それは小さく合わせることもあるけれども、練習で大きく、右足にグッて乗っけてから左足に、体重を乗っけて、右足を上げて、で、右をもう一回ついてバッティングするっていう練習もしてるんですけど、それも同じ意図であって、大きくしすぎると当然ブレてくるっていうのも分かってるんだけど、練習段階で小さくまとまる必要はなくって、そこのところを、きちんと意識してやってるんだそうですよ。で、要は、ホームランの話が必ず出てくるじゃないですか、彼の場合は。 で、ただその彼自身ホームランを打ちたいって当然思ってはいるけど、まずそこにこだわるよりも率だと、まず打率だと。で、かといって小さくなったからといって打率が伸びるわけじゃないと。いい打ち方ができれば打率も伸びるしホームランも打てると。で、ヒットを狙いに行くとかそういうことではなくて、いい形で打つということで、おのずと打率もホームランも自然と出てくるようになるはずだと。で、2割ね、打率2割で7本だったら、もう少しヒット打てばホームランも勝手に伸びてくるはずでしょっていう、そういう計算ですよね。だからこれぐらいアバウトに自分の成績を捉えてくれた方が僕はいいと思うので、これ非常にいいことだなというふうに思います。思考としても間違ってないと思います。2割で7本打ててるんだったら、3割いけば10本間違いなく打てるっていうのは当然なんでね。10本15本、まあ15本でも十分でしょう、正直今ならそれぐらいのもんですよ。うん、ですから、まあ、今言ってた体重移動っていうのを、意識することで、大きく大きく、体をね、使っていって、大きく体を使うことによって、ね、スイングをしっかり大きく持っていって、自分の理想の打ち方に近づけていけば、いい方向に行くんじゃないかなと。で、野村勇輝と二人でね、このチームを引っ張っていきたいと。あとは中田にはね、精神的に支えてもらったみたいなことを言ってました。特に中田の話はね、去年の9月20日の清水からのピックでね、プレーがこうエラーでね、引き分けてしまった試合があったんですけど、その前からもうエラーを重ねていて、かなり辛い結果だったそうです、本人にもね。で、そんな中でもちょっとロッカー離れたところにあるのにもかかわらず、中田がわざわざ来てくれてね、気にすんなよと、俺も散々勝負どころでエラーしてきたからと、明るさがお前の持ち味なんだぞと、忘れんなよと声をかけてくれたとね。翔さんの優しい人柄がね、本当に目に浮かびますよね。どういう感じで言ってたかなんてのはね、うん、だからそういうもんですよ本当ね。中田も6年かかりましたから、まだまだね、清宮なんてひよっこですから。ただその失敗しちゃいけないって思わないで、失敗をこう糧にしてね、行ってほしいなというふうに思います。で、まあそんな感じで清宮の覚醒っていうのも当然ね、ここから期待されるところではあるんですけど、来年ね、いくつかそのまあキーになる人というかね、いるんです。やっぱり吉田輝星とかがそうですよね。吉田輝星は、とにかく、階段を登るスピードが凄まじい話、ね、なんて言うんだろうな、すんごいスピードで、今、階段を駆け上ってるんで、技術も体力もね、共にまだまだそのエースと呼ぶまではいかないんですけど、他にくすぶってたというかね、ちょっとこう伸び悩んでたというか、結果が出づらかった選手たち、先発候補たちってちょくちょくいたんですけど、完全に出し抜いたと思うんですよ。で、経験とね、育成の結果の達成感というか、そういったものが今年もし得られれば、もしかしたら、成績に今年つながってね、来年の開幕を任せていいと言えるところまで来るかもしれない。わからないですけどね。っていう可能性は今年どういう成果を残すかっていうところだと思います。うん。で、もう一人は噂はですね、去年終盤はね、やっぱり怪我明けの体で体力不足があって、まあ、今年はね、それを踏まえて万全でいけるというところだと思うんですよ。で、やっぱり開幕任されるってことは、そこから先ずっとエース対決になるのでね、しばらくは。ですからそこをね、どれだけ白星ひっくり返せるかって言ったところが、もう去年の有原がそうでしたけど、そこができるかできないかってのが非常に大事なところですよ。うん。だから、もう問答無用で不沈の鍵を握ってると思います。うん。もう一人宮西ね。で、リリーフの際どいところで必ず必要になる戦力ですよ。で、絶対的リリーフエースなんですが、まあ、今年は後継者作りみたいなところにも目がいってると。ですから、そういったところに精出している結果っていうのにも、まあ、そっちの方にも注目が集まりますよね。当然彼自身の成果、結果っていうのも、見られますけど、それ以上に、まあ、彼が目をかけているいろんな子たちがどういう成果を見せていくか。そこが、まあ、重要なところかなというふうな形。 野手で言うと、まあ、野村くんは、まあ、当然のことながらね、やっぱり野村くん迷いないスイングの時は、いい結果出します。昨日の練習試合でも、やっぱりね、第一打席こそね、大瀬良の投球術の前にキリキリ舞いでしたけどもね、これは話したと思いますけど、やっぱりその、二打席目以降は非常にいいね、思い切りのいいバッティングをして結果出しましたから、ああいうバッティングをね、コンスタントにできるようになれば、やっぱり、おのずと結果は勝手についてくるというところですから、そういったところで今年サードのね、固定に至るかどうか、うん、本当に見ものですよ、うん、挑戦が始まるという感じだと思います。でもう一人やっぱり中田ですよね、うん、なんかもう今年はもうゴミですみたいなこと言ってましたけど、まあ、彼のねその神妙なふりしたね、顔の下なんてあれにやけてますから絶対ね、今年もしっかり調整してきたと思いますし、ロングティーとか見ても打球を飛ばす能力っていうのは非常に優れているわけですからね。やっぱやってもらわなくては困りますし、ね、技術的な積み重ねって実はまだまだ去年が極致というわけじゃなくて、去年よりもさらにね、上があると思っているので、うん、ホームランを取ってないですしね。そこはやってもらわなきゃ困るという話。そしてもう一人だけ紹介させてください。柿木くん。もう時間がないんでざっくり言いますけどね、甲子園の彼を未だにアップデートできてない人たちにはちょっと苦しんでるように見えるのかもしれないんですけれど、彼がそのね過去をかなぐり捨てて選んだこの道の先に何が待っているのかっていうのがね、まあ、それが間違いじゃないって証明するにはもう彼が結果で残すだけですから、まあ柿木君だけじゃないですけど、いろんな選手がね、このキャンプで成長してシーズンを最高にいい結果で終えてくれることを僕は信じて応援したいなと思います。お疲れ様でした。